セルフメイドウェルスのファストスタートのセッション5へようこそ。今回はとても重要なエクササイズを行います。ここではあなたの生活で資産構築の前に立ちはだかっている障害をすべてリストアップしていきます。障害をできる限り少なくとも10個、できれば20個上げてください。 2,3 ページくらい書けるならぜひそうしましょう。10分から15分ほどかけて書き出してください。あなたの生活の中で資産構築の邪魔をしているものは何ですか？どのようなものでも構いません。洗いざらいすべてです。頭に浮かんだことを片っ端から書き出していきましょう。あなたにとって望む資産を手に入れる上で障害は何ですか？では、ここでビデオを一旦止めて、あなたの生活の中で資産獲得を妨げている障害をすべてリストアップしてください。少なくとも10個、できれば20個かそれ以上書き出しましょう。それが終わったらビデオの残りを視聴してください。ではビデオを一時停止して障害を全部リストアップしてください。いいですか？ではあなたのリストを見てください。私の話を聞きながらリストを見直して様々な点を検討してください。あなたにお聞きします。リストアップした項目のうち、あなたの外側にあるもの、あなた自身のことではないものはいくつありますか？例えば、起業したいけれども資金がないとか、上司が給料を上げてくれないとか、忙しくて時間がないとか、そうしたことはどれも外的要因です。自分以外のところに原因がある障害で、条件のようなものです。それから逆に、内的な要因はいくつありますか？例えば、お金の仕組みをまだ学んでいないけれども、勉強すればその障害はなくなるとか、資産を多く蓄えるのは無理だと思い込んでいて、それが障害になっているとか、被害者意識を持っているといったことです。内的要因はいくつで、外的要因はいくつありましたか？あなたはきっと次のような点に気がついたのではないでしょうか。大半の人がそうなのですが、リストアップした原因のほとんど、資産構築の邪魔をする障害のほとんど、裕福になれない理由の大部分は外的なものなんです。外的要因は自分にはコントロールできないのですが、人々は外的要因が自分をコントロールすることを許してしまうんです。ここであなたに考えてほしいことがあります。あなたは先進国に住んでいますか？例えばアメリカ、ヨーロッパやオーストラリア、日本、カナダなどです。このプログラムに参加している大半の人は先進国の人たちです。それならばあなたは世界でトップのごく一部の人間です。過去10万年を超える年月の間に生まれた推定1000億人の人々のおそらく 1% にあたる最も成功して裕福な人間です。あなたはエリート層の一人です。あなたの経済的な事情がどうであれ、あなたの目にどう映るかは別として、あなたは贅沢を享受し、選択肢に恵まれ、これまで生まれてきた人のほとんどが手にできなかった可能性を持っているんです。その上、おそらく民主主義と自由市場を有して、かつて誰も手にしたことのない多くの機会に恵まれています。つまり私たちにとって不可能なら他の誰にとってもほぼ不可能なんです。外的要因はすべて想像の産物に過ぎず、実際には障害ではありません。それを頭の中で障害に変えてしまったのは私たちです。ではここでこの問題の核心に迫っていきましょう。この問題の核心にあるのはいわゆる被害者意識と呼ばれるものです。耳当たりの良い言葉ではないですし、自分は被害者だと思いたい人はあまりいません。しかし現実には私たちのほとんどが暮らす世界では、私たちは影響を受ける側であり、原因は他のところにあります。そして私たちを取り巻く状況の被害者になり、思い通りに物事が進まないと周囲を非難します。しかも即座に感情的に条件反射のように非難します。自動的に周りのせいにします。例えば仕事に遅れたのは途中で事故に遭遇したせいだとか、支払いが滞ったのは自分は頑張ったのに上司が給料を上げてくれなかったからだというようにです。つまり物事がうまくいかなかったのは外的要因があったからというわけです。さてあなたも正直に考えれば、いつもそのように考えていることに気づきますよね。私たちは皆いつもそう考えているんです。これは原因と結果という考え方です。この考え方を長く続けていると、心理学者が学習性無力感と呼んでいる状態に陥り、自分を周りの状況の犠牲者だとみなし、自分にできることは何もないと思い、対策を講じようとさえしなくなります。ただ文句を言い、泣き叫び、周りの関心を引いて他人に助けてもらう方が楽になってしまい、他人に自分の生活をコントロールすることを許してしまうパターンを克服しようとしなくなるんです。富への道を進むときに私たちにできる最も効果的な取り組みの一つが、自分の人生で生じた結果は全て 100% 自分に責任があると考えることです。でも、なかなかそのように考えることができない人もいます。 見知らぬ人が自分の車の窓を叩き割って新品のカーステレオを盗んでいたのに、その責任は 100% 自分にあると考えるのはありえないと思うからです。でも聞いてください。責任はあなたにあります。そこに車を駐車したのも、カーステレオを買って設置したのもあなたなのですから。自分の人生に起きる出来事は基本的に全て自分がそれまでに下してきた選択の結果なのです。だからこそ今の自分がいるんです。その点を十分に考慮すれば、どのようなことに対してでも責任を負うことができます。全ての結果に対して、自分が置かれた全ての状況に対してです。私たちは全てに責任を負うのだと意識することが極めて重要です。ところで、富を構築するためのステップの一つは、人生においてリスクを取り始めることです。もちろん計算されたリスクですが、リスクを取り、そのリスクの責任を取ることです。ビジネスで大成功を収める人の秘訣の一つは、彼らがあらゆるリスクを取って、顧客から面倒を取り除くことをオファーするからです。保険会社の役割を考えてください。保険会社は加入者が非難を浴び、責任を取り、リスクを負うことを心配しなくても良いようにするのが仕事です。保険料を毎月納めておけば、保険会社は加入者が何らかの手違いを起こした時に事故の賠償金を支払ったり、加入者を訴えた人に保証金を支払ってくれます。つまりリスクを取っても実際にはうまくやっていけるんです。ほとんどの人はこう言います。他人がしたことに対して責任を負うのは嫌です。他人が招いた結果の責任を負いたくはないです。さて、自分の人生に責任を持ち、他人のためにリスクを取って責任を負えば、手に入れられる資産と成功はたくさんあります。しかし、まず最初に自分の人生に責任を持たなくてはなりません。自分の置かれた状況や自分の感情、自分の周囲で起きる出来事すべてに対して徹底的に責任を負えるようになるまでは、決して他人のためにそのような価値を生み出して富を蓄積することはできません。ここでもう一つ直感に反するステップがあります。実質的な資産を築きたいと本気で思っているなら必要なものです。私たちが世界のすべての人に対して誓わなくてはならない一つ目の約束は、まず先に価値を生み出す仕事を終えてからでなければ、報酬は絶対に受け取らないことです。私は先に価値を生み出さない限り、報酬は絶対に受け取りません。実際には私はいつも報酬よりも大きな価値を生み出しています。なぜでしょうか？筋が通りませんよね。誰かが私にお金をあげたいと言っても受け取らないということでしょうか。そう、受け取らないんです。なぜなら受け取ってしまうマインドセットこそがクレジット依存症になり、湯水のようにお金を使うようになったり、そもそも被害者意識を持つ権利でもあるかのような感覚の源だからです。自分にも他人にももうただ乗りはしないと誓うこと、自分で稼いだ時、先に価値を生み出した時にしか報酬を受け取らないと誓うことです。そうすることで、あらゆることについて今までとは異なる考え方をするように迫られます。R. ナイチンゲールは自身のプログラム、リード・ザ・フィールドの中でこう言っています。ほとんどの人は薪ストーブや暖炉などに近づくと、ただ突っ立って暖を取ることだけを考え、先に何かを入れようとはしません。つまり、まず薪をくべて、それに火をつけ、焚きつけなければ暖は取れないことに気がつかないんです。裕福な人、自力で富を獲得した人は、その点をよくわかっています。彼らは薪をひたすらくべ続けます。価値を生み出し、他の人の暮らしを向上し続けます。そして、報酬以上の仕事を十分に成し遂げて初めて、その見返りに報酬を受け取るんです。さあ、あなたも自分自身と世界に対して誓いませんか？これからは他人のためにまず最初に価値を生み出さない限り、報酬は受け取らないと。あなたがそう誓えば、自分のために富を生み出す最初の一歩を踏み出すことになります。お疲れ様でした。これでイントロダクションは終わりです。随分頭を使ってきましたよね。ファストスタートの5回分は終了です。これによってあなたの誤ったプログラミングやネガティブな習慣、感情について何が問題か垣間見えたことを願います。これによってあなたの気づいていなかったことに気づき、人生の対処法や思考の転換、責任を負うこと、前向きな考え方への軌道修正などについて新しい見方を提供できたのなら幸いです。ここまでは単なる基礎固め、下準備に過ぎません。来週からはプログラムの本体のセッション1をスタートして、あなたのマインドセットについて深く掘り下げていきます。間違った配線やプログラミングを見つけ出し、修正を施してワクワクするようなエクササイズに取り組んでいきます。 次のことを自分に誓ってください。このプログラムを最後まで終えること、毎週ビデオを視聴すること、毎週必ずエクササイズに取り組むこと、そしてこれから12週間にわたって毎週学んだことをすぐに実践すること、そうすれば12週間後にはあなたのセルフメイドウェルスは軌道に乗っていることでしょう。今ここで約束してください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。あなたがやり遂げることを心から信じています。きっとできます。では、月曜日にお会いしましょう。セッション1であなたの資産形成のお役に立てることを楽しみにしています。